では特集です。映画やゲームソフトなどエンターテインメントの世界では今資金の集め方に異変が起きています。
今から30年前、日本中を戦慄させたあの浅間山荘事件、連合赤軍と機動隊の激烈な戦いを描いたこの映画が成功するかどうか、今金融業界は注目している。おい、退去。
日本の銀行が映画ビジネスに、参加していただいたというのは大変ユニークじゃないかと思います。
土地などを担保に企業に融資する従来の手法ではなく、この映画の成功を見込んで事業者に融資するプロジェクトファイナンスという資金調達法が取られています。青空銀行がテレビ放映権とビデオ化権を担保に融資、さらに収益に応じた利益を受け取る契約で投資もしている。融資と投資合わせた額は1億数千万円にも上る。この映画に収益性があるのかないのかを見極めているのがこの若き銀行マンだ。
まさにその事業そのものを見ていくっていうことがやはり必要になってくると思いますよね。でそのためにはやはり銀行員がこの事業、例えば私であればそのエンターテインメントという分野について幅広いネットワークを築きながら、そのビジネスそのものに対してある程度事業予測ができるような、そういったおそらくなんていうか自己訓練みたいなものが必要になってくると思うんですよね。金融のこれまで形にはまったですね、そのファイナンスというものを変えてい いかなきゃいけないと思ってますよね。
金融界にとっては自己変革のチャンス、また映画界にとっては多額の資金調達が可能になり、若い制作者にもチャンスが広がる。今書店で平積みされている話題の書、交渉25万部突破のこのホーキング博士の本にも青空銀行がおよそ1億円を投資している。
エンターテインメントの業界だけで、大きな投資をしていくっていうのには今もう限界が来ていて、でアメリカでそうあるように、その、金融業界との、いい関係というのをどういうふうに作れるかっていうのが非常に大きな課題だろうなと。我々のエンターテインメント業界と金融業界のですね、歩み寄りっていうのが今始まったのかなっていう。
融資ではなくて投資というアプローチで対応していって、で一つ一つの案件の不確実性に対してはポートフォリオを組むことによってヘッジをすると。でおそらく多分これが金融機関の使命で、その事業とか世の中の構造の変化の中でポートフォリオを組める、でそれが変化に対するクッションになって新しいものを生み出すというのも金融的な機能ですから、こういった機能をプロジェクトへの投資ということで、果たしていきたい。逆にそこが我々のビジネスチャンスだというふうに今考えておりますよね。
グラミー賞を過去10回受賞したこのアーティスト、去年の日本公演は日本初の証券化で実現した。チケット販売前に投資家から一口250万円で資金を募り、集まった5000万円が出演料や会場費の一部に充てられた。
日々コンサートチケットの売れ行きが会社側から流れてきますね。でそれに対してすごく、もっとこういうプロモートしたらいいのになとかっていうことも自分たちに出てきて、そういうこともフィードバックさせてもらったりできたので、そういう面で言うとそのコンサートのチケットの販売にも全てなんか関われた感じがして非常に面白かったです。
チケットの売れ行きが良かったため、投資家たちは3ヶ月半で 3.05%、年利にして 10.02% の配当を受け取った。この証券化のシステムを作った会社は金融ベンチャーだ。
ベビーフェイスのコンサートをプロジェクトとして評価できる金融機関はなかったんですよね。そうするとですね、どういうことかっていうと、本当はそこに金融としても儲けのチャンスがあるはずなんですよ。このプロジェクトがちゃんと分かれば。ただそのプロジェクトを理解できないから、金融機関としてもそういう儲けのチャンスを失ってるわけですよね。担保を取って土地の価値を測るということじゃなくて、自分が貸したお金が何に使われてどういう仕組みで収益を上げるか、このプロジェクトをやっぱりきちっと把握するっていうことを 皆さん金融機関に求められることになると思いますし、
今大規模なコンサートを開催するには莫大な費用がかかる。これが運営者側の負担になっている。このため今後証券化によるコンサート資金の調達が増えそうだ。エンターテインメントでの資金調達法を応用したのがこれ。まだ更地の段階で事業計画の内容を投資家に評価してもらって証券化し、開発費を調達するやり方、いわゆる開発型証券化だ。例えばこの550坪の土地にはオフィスと賃貸マンションが入る6階建てのビルを作るが、証券化ですでに50億円を集めた。
開発の前に資金調達ができる、資金の回転が非常に速くなりまして、それが結果としては、全体のキャッシュが動いていくことに大きな寄与することによって、まあ当社自身もそれから世の中自身もお金の回転が回っていくということが大きな、メリットだと思っております。事業計画によって資金調達をするというところがこれから主流になってくると判断しております。
一方、証券化を担当した会社は、
新しい形のその証券マン像といいますかね、いうものがそこに求められているんだろうなと。実は先ほど言ったように、そのある隣の業界のですね、情報もよく理解できる人間じゃなきゃいけないと。それをいかに証券化、金融の技術でですね、形作っていけるかというふうな資質を持っている人間じゃなきゃいけないなというふうに思ってますけどね。
去年創設された証券化ビジネスを専門に手掛けるこの部署、
ある、アメリカの大学の先生は人の証券化っていうところまで行ってて、
あらゆるものを対象に証券化するアイデアを実現しようとしている。
一緒に帰りましょう。
2年前世界で初めてゲームソフトの制作費が証券化で集められていた。高校を舞台にした恋愛シミュレーションゲーム、一口1万円、10口以上からで、個人投資家から集めたおよそ8億円で制作された。
ごめん、ゆうくん、ことなってしまったわ。
他社に先駆け、こうしたファンドの開発と販売をしたマネックス証券は、事業そのものへの融資や投資についてどう見ているのか。
これからその、だから、価値があるかないかわからない土地というもので値段を決めるのではなくて、その上に、どういうそのお金を生む仕組みがあるのかっていうのを見なきゃいけないと思うんですよね。だから土地担保主義っていうのは、そもそも意味がなかったことであるし、で、そういうことを長年やってきてしまったので、我が国では。その事業の評価っていう能力が多分銀行の中で相対的に、少ないんだと思うんですね。欧米とかに比べて。で、それはこれから、直していかなければいけない大きな問題だと思いますけど。
新しいビジネスモデルを模索する金融業界は今、事業そのものの収益性を見極める力が求められている。